一般質問。要旨、一般質問は議案に関係なく市政全般について市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは質問項目を一つに絞って掲載します。人口減対策を。自由民主党講師会、友田秀明。質問。新幹線の停車する徳山駅は周南市の強みである。広島で働いている方に周南市に住んでもらい、新幹線通勤に対する交通費と年間30万円の補助金を出せないか。4人家族が移住したら市税、普通交付税の税収が55万円増え、330万円の経済効果がある。移住者はゆったり通勤でき、広島市と対比し、小学生まで医療費無料等の子育て支援、坪あたり70万円安いマンション等、大きなメリットがある。UJI ターンとは、一種の戦略として提案する。答え、良い提案をいただいたので検討してみたい。その他の質問。プレミアム付き市内共通商品券について、市長の宛職について、周南市役所本庁舎臨時駐車場の今後の跡地利用について、7月豪雨災害危機管理能力を問う、自由民主党講師会古谷幸男。質問。1. 災害から市民の生命、財産を守るためには、最高の体制と最高の取り組みが必要である。なぜ災害対策本部を設置しなかったのか。2. 市長、副市長は防災危機管理課にずっと詰めていたのか。答え。1. 地域防災計画で災害対策本部の配備基準は、市全域にわたる災害の発生、甚大な被害等の場合に設置するとしている。市の取り組みに対する批判を猛省し、災害対策本部の配備基準の追加等、今後の対応に生かしていく。2. 市長は6日に登庁、夜は自宅、7日は朝から登庁、9日は朝から現地調査を行った。その他の質問。小中学校及び子ども関連施設等の空調設備について。無花粉杉の導入で花粉症対策を。刷新クラブ徳重健治。質問。花粉症の患者数は国民の3人に1人とされ、今や国民病の一つとなっている。花粉症対策として市内の杉を無花粉杉や小花粉杉に植え替えることはできないか。答え。本市の森林面積は約5万1000ヘクタールで、本市の面積の約8割を占めている。そのうち約2万1000ヘクタールを杉・ヒノキが占めており、すべての杉・ヒノキを無花粉や小花粉に植え替えると470年かかる。現状、苗の需要に対し供給が追いついていないが、県や森林組合等と連携して、花粉の少ない森林への転換に努めていく。三尾地区の浸水被害を検証して対策の強化を。陸豪会藤井康弘。質問。地理的、気候的特質からもともと日本では河川の洪水被害が一番多い上に、最近は地球温暖化による気候変動で記録的集中豪雨が多発するようになった。したがって、もはや今回の三尾地区の浸水被害を何十年に一度の例外的事象とは言えない。そこで、1、四万十川の本格的な浚渫工事を県に要望し、2、避難場所の再検討も含め、地元住民と共に三尾地区独自の豪雨災害対応マニュアルを作成すべきでは。答え、1. 引き続き県に浚渫を要望し、2. 避難場所も再検討し、地元のマニュアル作成にも積極的に協力したい。その他の質問。危険空き家対策として、1. 解体費用融資制度の創設。 に所有者の同意がなくても市が緊急安全措置を行えるよう要綱の改正を、など。児童・生徒の登下校時の軽校品軽減への見解は、自由民主党集団、福田理恵子。質問、教科書等はこれまでよりも大きく、厚く、重たくなってきている。教科書の分冊化や学校へ置いて帰るなど、軽校品軽減について見解を問う。答え、軽校品の軽減は、児童生徒の体への負担や交通安全の面からも重要。教室に教科書等を置いて帰ることについて、スペースや市場等の課題があるが、保護者や学校関係者ともしっかり話し合いながら検討したい。また教科書を分冊化することによって、日々の軽校品の重量を軽減することができると考える。今後、県教育委員会や国の会議において問題提起したい。その他の質問、防災教育について、港オアシスの登録について、ふるさと納税の収入増加に向けて、アクティブ、山本慎吾。質問、本市のふるさと納税の収支は厳しい状況にある。ふるさと納税制度には、企業版ふるさと納税、クラウドファンディング型ふるさと納税もあるが、それらの導入について市の考えは、答え、企業版については、地方創生が期待される一方、様々な要件を満たす必要があり、国の動向を注視しながら、引き続き調査研究を行う。クラウドファンディングについては、多くの方の支援を得る方法として、大変有効であると思っており、今後、他市の活用事例等を参考にしながら、導入を検討したい。その他の質問、新南洋総合支所について、災害緊急時、消防団出動は支所から要請できる。アクティブ、岩田淳二。質問、消防団の出動は通常消防本部が行うが、この度の自然災害のような場合は、地域差もあり、消防本部では地域被害全般を把握しきれないことも多い。このような場合は、支所長などから直接消防本部へ、消防団の出動を要請することはできないか。答え、災害が大規模、広範囲に及び、同時多発的に発生する場合は、消防機関に通報されない事案が懸念される。支所などに寄せられた災害情報を消防本部に通報いただけば、直ちに消防隊の出動とともに、状況に応じて消防団に対し、出動の要請が行える。その他の質問、中学生通学自転車の後ろかご方式推進について。
4番目の病児保育施設が必要だ。アクティブ土屋晴美。質問、病気となった子供を一時的に預かる病児保育は、仕事と子育ての両立を図る上で極めて重要な事業である。市内には3つの病児保育施設があるが、最近子供が急増している徳山地区の東部、久米、櫛ヶ浜、桜木地区等にも均等性、公平性の観点から必要ではないか。答え、次期子供子育て支援事業計画の策定に向けた子供子育て支援に関するニーズ調査を実施する予定であり、最新の病児保育のニーズ、および前回からの変化等を把握し、利用しやすい環境を整える。その他の質問。小中学校の教室等の環境について。消費者被害防止策の推進について。地域づくり活動への支援の充実を望む。刷新クラブ、田村孝義。質問。地域づくり推進のために、地域の夢プラン策定を中山間地域からその他の地域に対象を広げ、策定に着手した地域もある。取り組みを加速するためにも、支援の内容を見直す必要があると考えるがどうか。答え、夢プラン策定の支援は、 地域づくり推進課や市民センターの職員が連携して、助言・情報提供を行っている。また、策定に要する経費を補助金として交付しているが、都市部において円滑にプラン策定に取り組めるよう、支援の内容について見直しを行っていきたい。その他の質問。公共交通の維持・確保について。急傾斜地崩壊対策事業を促進するために。日本共産党、魚永智行。質問。対策工事の実施状況はどうか。受益者負担をなくすなど、他自治体の取り組みを参考にしてはどうか。改めて土砂災害警戒区域等の周知を図ってはどうか。答え。対策工事を実施した箇所は県が34箇所、市が44箇所。近年では恩田地区、中津北地区で実施した。受益者負担については対象箇所が民有地であり、かつ受益者が特定されることから、今後も事業費の一部を負担していただきたい。さらなる啓発としては、市広報やホームページ、出前トークなどの機会を通じ周知を図っていく。その他の質問。農業分野における災害対策について。乳幼児への任意予防接種の費用助成について。学校給食費の無料化について。拠点施設の運営を地域で行える体制とは。陸豪会、佐々木照彦。質問。拠点施設の運営を地域で行える体制とはどういったものを想定しているか。答え。地域づくりの方向や取り組み内容を定めた計画があること。施設を活用して行う取り組みが明確にされていること。地域の意向を施設の運営に反映できる組織があること。施設の運営を行う人材が確保できることなど。継続的に施設を運営するための組織体制や計画が必要となる。地域自らが運営していこうという機運が高まった地域の皆様と共に、地域で運営できる体制づくりに向けて取り組んでいきたい。その他の質問、コンベンションシティの推進について、適切な避難行動が取れる避難情報の発令を、公明党相本正俊。質問。平成30年7月豪雨の際に土砂災害警戒情報が発表されていたにもかかわらず、避難勧告を発令しなかった反省からの今後の対応は。答え。1. 危険区域の特定に努め、早めの避難情報を発令し、外出が危険な場合は家の2階への避難を呼びかける。2. 避難情報の発信は、テレビやラジオを通じた L アラート等複数あるが、今後は集団メールの登録者を増やす。3. 災害危険箇所や避難場所などの防災情報を、ハザードマップの周知、出前トーク、防災アドバイザーの派遣等を通じて減災の啓発を行う。その他の質問。消費者被害防止の取り組みについて、スクールカウンセラーの活用状況を問う、公明党、遠藤真一。質問、保護者や児童生徒が相談を受けたいときに受けることができるよう、柔軟な対応が必要と思うがどうか。答え、スクールカウンセラーの多くは、病院に勤務している方や、心療内科をご自分で開業されている方などであるため、学校がカウンセリングを必要とする時間と、スクールカウンセラーとして働ける時間のマッチングを図ることが課題である。学校ごとに配置時間を計画している中で、継続的なカウンセリングが必要と判断された場合は、最優先で対応できる体制となっている。その他の質問。災害ボランティアについて、市民に親しまれ利用しやすい庁舎へ、刷新クラブ田中和末。質問、新庁舎はこの先50年、60年先まで使っていくことになる。 より多くの市民の皆さんの意見を集約し、改善すべき点の検証を行い、早期に対応すべきではないか。また、さらなるサービスの向上をどう図っていくのか。答え、使ってみて見えた課題や、市民の皆様、および職員の意見をしっかり認識しながら、必要な改善策を講じていく。また、市民サービス向上に向けた窓口のワンストップをはじめ、職員の接遇マナーと、ハード面、ソフト面ともに市民の皆様に気持ちよく利用していただける市役所を目指していく。その他の質問。防災対策について、防災情報収集伝達システムの進捗と準備、自主防災との連携など。道徳化の記述評価は教員の負担増ではないか。自由民主党周南、米沢千達。質問、正解もテストもない特別の教科、道徳の評価が、児童生徒の道徳性がいかに養われたかという記述でもっての評価になった。評価には根拠を示しての説明責任が求められる。児童生徒の内面評価は非常に困難なことで、教員の新たな負担増となるのではないか。答え、児童生徒の道徳性の高さの評価ではなく、内面成長の客観的判断は容易ではない。また特定の価値観を押し付けるものであってはならない。学校現場の教員の不安や悩みに耳を傾け、適切に対処していきたい。小学校へのエアコンの設置を急ぐべきでは、公明党、金子優子。質問、教育現場での熱中症対策として、小学校へのエアコンの設置を急ぐべきではないか。答え、現在進めている中学校の普通教室への空調設備の整備に並行して、小学校への導入に向けた調整を進めてきたところである。そうした中、市長から早急に小学校への空調設備を導入する旨の表明があり、直ちに事業化へ向けた具体的な作業に着手するよう指示を受けたところである。早期導入が実現できるよう、スピード感を持って取り組んでいく。その他の質問、通学路の安全対策について、避難所の運営について、7月豪雨は局地的甚大な災害ではないのか。日本共産党中村文子。質問。災害対策本部の配備基準に、局地的災害であっても被害が特に甚大であるときは、災害対策本部を設置するとなっている。設置しなかったのはなぜか。答え。災害が拡大する可能性は低いと判断した。質問。7月7日午前3時に3人が流されたことは、生命の危険が生じる可能性があると想定される。甚大な被害ではないと思われるのか。答え。一つの報告をもって災害対策本部を設置するかどうかというところは、ちょっと判断ができなかったというところである。その他の質問、周南市社会福祉協議会のバスの更新について、小学校・公立幼稚園へのエアコン整備について、開園後に NHK 大河ドラマ誘致を、陸豪会・青木義雄、質問、来年4月30日に平成が終わり、5月1日から新元号となる。改元は時代の節目である。平成の時代を振り返り、新しい時代をどのように構築するのか、長期的視点で考える必要がある。新時代のシティプロモーション事業として、郷土の偉人である小玉源太郎を主人公とした NHK 大河ドラマの誘致に取り組むことを提案する。日露戦争を勝利に導き、日本を世界の舞台に押し上げた功績は、郷土の誇りであり、全国発信する意義は大きいと考えるがどうか。答え、実現できるように取り組んでいきたい。 その他の質問、熱中症について。新庁舎の機能向上、改善はどうするのか。陸豪会福田健吾。質問、本年第2回定例会後に随時引っ越しが行われたが、市民や利用者、職員から様々な意見が寄せられていると思う。その意見についてどう対応していくのか。構造上対応できないものもあるが、どう考えているか。また職員の声は執務環境についてであり、住民サービスに直結すると考えている。どう対応していくのか。答え、新庁舎はスタートしたばかりである。しかし、市民、職員が意見を出し合い、ハード面、ソフト面の両面から日々見直しを行い、改善していきたい。
鹿野・徳山間路線バスワンコイン実証実験を、陸豪会長峰俊明。質問、運転免許証の返納が進まない中山間地域の高齢ドライバーや交通弱者が多く存在する。路線バスの利用促進のため、鹿野・徳山間の時代・実情に即したルートの見直しも含め、高額な運賃体系をワンコインで利用できるように運行業者と協議の上、実証実験を実施してはどうか。答え、高額な運賃が公共交通機関の利用で一番重要な問題と認識している。運賃実証実験は中山間地域と市街地を結ぶ路線の利用しやすい運賃設定等につながると考えており、運行業者と実証実験に関する協議を行う。その他の質問、鹿野総合支所移転整備計画について。集団メールの身近な地域管理版の開設、他1件。峠工事の防犯にさらに踏み込んだ対策を、アクティブ、井本義郎。質問、峠工中の防犯についてさらに踏み込んだ対策が必要だ。関係機関との情報共有、連携強化は。また、見守りを保管する防犯カメラの設置や、市民によるながら見守りを推進すべきではないか。ながら見守りとは、買い物や犬の散歩など、日常活動を行う際、防犯の視点を持って見守りを行うこと。答え、本市でも近年、不審者情報が増加し、喫緊の課題である。各学校に通学路の防犯上の危険箇所調査を依頼しており、今後、関係機関と対策について協議の場を持つ。防犯カメラは合同点検の結果や国の支援策を踏まえて検討する。また、多くの市民にながら見守りに協力いただくよう啓発に努める。その他の質問、学校の暑さ対策について。災害対策本部の設置よりも音楽鑑賞を優先か。会派に属さない議員、島津幸男。質問、7月7日、市長は被害状況の報告を受けながらも音楽会に出席されたとのことだが、すぐに災害対策本部を立ち上げなかった理由は。また、消防を広島に派遣した理由は。さらに、災害復旧中に全国キャラバンを実施することは無神経ではないか。答え、情報が錯綜し、すでに被害の拡大はないとみて災害対策本部を設置しなかった。また、広島へは通常の派遣よりも人員を絞り、災害緊急消防援助隊として出動させた。災害復旧に全力で取り組むとともに、全国キャラバンも重要な事業であることから実施する。周南市議会の一般質問。一般質問は年に4回開催される定例会で行われており、議案と関係なく、市政全般について広く問いただすもので、周南市議会では事前通告制をとっています。議員1人当たりの持ち時間は、市側の答弁時間を含む60分と決められており、その中で質問・答弁を行います。今回は22人の議員が一般質問を行いましたが、集 周南市議会では申し合わせにより、議長、副議長は議事運営上の中立性から議会選出監査委員は守秘義務等職務上の理由から行わないこととしています。なお、一般質問の様子はケーブルテレビやインターネットで生中継、録画放送等を行っておりますので、ぜひご覧ください。